Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京農業大学農学部准教授の長島貴之先生、そのパート4です。先生が提唱するインセクトテクノロジーがもたらす未来は。
Let's get knowledge with fun。
インセクトテクノロジーを使ったいろんな研究とか活用をお話しいただいてきましたけども、そもそも先生とその昆虫たち、まあ、インセクトとの出会いっていうのはどういうものだったんですか？
僕は埼玉の田舎で生まれたもんですから、はい、まあ、昔から、まあ、生き物にはそういったふうに携わってました。
ああ、昔から触れていた、ね、
うん、で僕実は中学生の頃からなぜか洞窟が好きになったんですね、
うん、で洞窟、
多分その極限状態に置かれた時のが好きだったんかもしれないですね、
はあはあ、
で洞窟に入ってみていろんな生き物を見てみる、うん、そうするとそこにそのものすごくその生き物たちがうまく生きてるわけですよ、
は
あ
は
あ、例えば洞窟の中っていうのは、うん、昼間も夜もないわけですよね、
うんうん、
だからじゃあ24時間周期ってないのかなと思うと、うん、実はちゃんとあるんですね、
うん、
でなんであるのか、まあ、そんなことを、うんうん、まあ、中学生ながら興味を持って調べていくと、
はいはい、
まあ、あるそのサーカディアンリズムという、まあ、生き物にはそういった地球の自転を感じるようなそういうメカニズムがあるんだってことが分かってくるんですね。まあ、そんなことから昆虫との出会いというか生き物との出会いってのが始まってきたと思います。
なるほど、そうか、そういう環境があったということですよね。で、まあ、その今後なんですけども、そのインセクトテクノロジーの研究をさらに進めて、まあ、いかれるかと思いますが、どういう世の中になってきてほしいですかね。
20世紀半の科学っていうか20世紀後半の科学ですね、うん、これはあまりにもその石油という地下資源だけ、一つの地下資源に頼りすぎたと、
うんうんうん、
で例えばガソリンももちろんそうですし、今使ってる携帯電話のプラスチックもそうですし、
うんうんうん、
あるいはその薬品ですね、あるいは化粧品、うん、もう全て その世の中の便利なものって言われるのがみんな石油なんですね。でこの石油ってのは実は間もなく枯渇するんですよ、
うんうん、
で枯渇しても他のものがあるからいいじゃないかと思うかもしれませんけども、それだって枯渇するんですよ、
うんうん、
つまり資源ってのは必ず枯渇するんですね、
はい、
でそこのところはやっぱりもう一回認識しなきゃいけない、
うんうん、
でそこをきちっと認識して世の中っていうのを作っていかなきゃいけないっていうのが一つあると思うし、
うんうん、
で冒頭でパーブルが、
はい、
このまま進んでいくと物の行き過ぎでもって人類っていうのは自滅するというふうに言ってましたけど、
うん
うん、僕はこれはもしかしたら当たってるかもしれないですね、
うんうんうん、
このままいくとおそらく資源がなくなって人類っていうのはどうにもできなくなってしまうということがあると思うんです、
うんうん、
まあ、そういうことからそのもう少しその長い目でものを考えていく、
うんうん、
つまり20世紀の後半っていうのはあまり長い目でものを見なかったんじゃないか、
今あるものでガンガンいってこと、
でガンガンいってしまったらそれは枯渇する、うん、で例えば今石油どのくらいあるかって面積にしたら富士山の半分しかないですよ、
全世界ですか、埋蔵量、
そうです、そうと富士山の半分しかない石油をですね、
うん、
それを 1% 削減だの 2% 削減したってそれはないものはなくなるわけですよ。
それしかもう残ってないんですか。
じゃあって言って他のものって言っても他のものもやっぱり200年とか300年のスパンでなくなる、
うんうんうんうん、
しかも今中国だとかインドとかってのものすごい勢いで伸びてるわけですね、うんうんうん、
はい、
で我々先進国が使ったのに彼らに使わせない、そんなことはないんですよ、
ね、それはあんまできないですよね。
あと我々みたいな先進国はどうすればいいかっていうと、うんうん、やっぱり今度は資源をのポイントを変えていくんですね、
うん、
つまり石油みたいなものは僕らは再生しない資源、石油から石油にならないですよね、
うん、もう使いっぱなしですね、
はい、うん、でそういうのを再生不能資源って言うんですけども、うん、再生可能資源っていうものが地球上にいっぱいあるわけですよ、
うんうん、
簡単に言えばそれは植物であり、はい、風であり水であり、
うん、
生き物なんですね、
うんうん、
これはその環境条件、生育する条件さえ揃ってあげれば必ずまた蘇るわけですよ、
リサイクル、
うん、でそれを利用するっていうことがすごく大事で、
うんうん、
そういう僕は一環としてその虫たちも使うっていうことを言ってるんです、
うんうんうん、
そうすることによって今度はその虫たちが生きるような環境っていうのがそこに作ろうという意識をするじゃないですか、
うんうん、
そうすると地球全体がうまくいく、つまり、 地球と共存というのは難しいんですけれども、うんうん、まあ、そういうふうなその生き物をうまく利用する、その代わりその生き物が住めるような環境も作っていく、こういう共存の仕方っていうのを先進国をやっていく。で、実際問題ですね、今 GNP っていうのが昔はあった、まあ今もありますけど、それが今 GNP の P がですね H になってるんですよ。
GNH
H って何かって、プロダクトから今度はハピネスなんですよ。つまりどれだけハピネスにこれからの世の中を人々が暮らせるかっていう、こう豊かな社会っていうのは実はそういう目で今度は見るようになって
くる。国民総幸福、
そういうことです。そうなってくると50年の先ではなくて、もっと先のことまである程度見えてくる。そういうその安心したその生活っていうのを作っていける、その僕は唯一の方法っていうのは生き物みたいなものを、あるいは自然っていうものをうまく利用していくいうふうな僕はやり方だと思って
る
んですね。
なるほど。そのまあ重要な手段のうちの一つとしてインセクトテクノロジーも当然あるだろ
う。そういうことです。
いうことですね。
ただ昆虫だけでは無理なんで、さっき言ったようにいろんなものがここに参画してもらって、そしていく、その時に日本には日本のやり方がきっとある、ヨーロッパにヨーロッパのやり方がある、アフリカにはそれぞれの地域性を生かして、そしてこういった再生可能資源を使っていけば、僕はおそらく本当に美しい日本が作れるかどうか知りませんけども、全地球の人たちが非常に幸福な状態でもって生活ができるんじゃないかなというふうに思ってるんです、
少なくともその石油依存の一方通行型はもう、
そうです、
もうダメよということですね。
それはもうあと数十年ですよね、でその数十年前には何が起きるか、その数年前には何が起きるかっていうと、当然その資源をめぐる戦いですよね。
争奪戦がありますね。
それが僕一番怖いんですよね。
そうですね。
で実は2001年に僕らこういったことを政府に出したんですよ、レポート、でその出したと思うんですよね、すぐその資源をめぐる戦いがアメリカで始まってしまったというその悲しい事態があったんですけども、まあ、こういったことが世界的に起きてしまうと、これは非常に悲惨な状況というのが出てくる、これは何とかしなきゃいけないということ そ,、ね、それから今温暖化というふうに非常に騒がれていますけども、確かにその産業革命以降温暖化は確かにこの問題にはなってきます、ただ分かってほしいのはですね、地球ってリズムがあるんですよ、で暑い時もあれば寒い時もあるんですね、でこのリズムってのはものすごく規則的なもんなんです、でたまたまこの1万年があったかいんですよ、じゃあその前は何だったかっていうと冷たかったんですよ、つまり僕らはそこまで見なきゃいけないと思ってるんですね。つまり温暖化の次にやってくるのは寒冷化なんですよ、で寒冷化来たら大変ですよ、
そうですね、
日本なんてのはその氷河に覆われはしませんけども、その作物が生産できる人間が暮らせるような状況っていうのではなかったはずです、そうしますとその次にはそういったことがやってくるってことも含めてですね、だいぶ長い話ですけどもね、我々は地球っていうものの共存っていうのを考えていかなければ難しいのかなっていうふうにも思うんですね。
なるほど。そこまで長い目できっちり今からのことを考えなきゃいけない、
そういうことなんです。それが僕らがやっているその千年持続学という、そういった学問というか研究領域があるんです。
なるほど。そうするとでもその今からやってこなきゃいけないと、まあ、そういう長いスパンでものを考えて、そのじゃあ我々一人一人のレベルで何ができるかとか、何をしなきゃいけないですか、
やっぱりそれを今僕言ったように、その確かに箸をなるべく割り箸を使わないとか、そういったゴミを分別するとか、それも非常に大事なことなんですよ。大事なことなんだけども、もう一歩考えてですね、そういった今言った資源がどうなっていくんだというふうなことをもう少し認識して、やっぱり10年先ではなくて自分たちの孫、さらにその孫、そういった代まで少し考えてですね、意識していろんなことをアクションしてほしいなというふうに思うんですね。
なるほどね。やっぱりそのスパンももっともっと長く見て、今ね、目の前のことじゃないんだと。
そうです。縄文時代っていうのは約1万年近く続いたわけですよね、でなんで続いたかですね、非常にうまくいってたんですね、自然その環境と人類の生活っていうのが、で弥生時代になるとなぜ少なかったのか、まあ、そういうふうなことをもう考えていただけるとね。
なるほどね。
もしかしたらそのこれから我々がその行わなければいけないアクションみたいなものの、そういったヒントがそこにあるような気がならないんですね。
縄文をね、振り返ってみるというのも、一つ大きなヒントかなという感じですね。今後の話なんですけど、具体的にどんな昆虫のどんな能力についての研究を進めていきたいでしょうか。
はい、まあ、一つは昆虫っていうのの、僕昆虫濃縮工場っていうのを考えてるんですよ。
昆虫濃縮工場、はい、
昆虫っていろんなものを食べます、
はい、
で いい物質、うん、悪い物質、うん、そういったものある部分で濃縮してくれる、
うん、
そういう可能性が実はあるんです、
う
ん、でこういうふうなその昆虫のいわゆるハイテク工場なんですけども、
はいはい、
そういったところでその例えば非常にその体に悪いような重金属を濃縮してくれるとか、
うん、
あるいはものすごく我々にとって必要なものを実は植物の物質は微々たるものなんだけども、
うん、
それをぐっと濃縮してくれる、
うん、
そういった力を使って、使ってて借りてですね、
うん、
借りてある部分は医薬品なんかを作りたいとか、
うん、
いうふうなことを考えています。
なるほど。
それからあとはあの僕昆虫だけにもうこだわらなくなってきまして、最近はヌタウナギなんていうウナギの仲間っていうか、
はい、
まあ、ウナギとはちょっと違うんですけど、塩鉱類っていうのやってるんですけど、
うんうんうんうん、
彼らはこう自分にストレスがかかるとその自分の体を一瞬にしてタンパク質と糖で覆うんですね、
うん、
でスライムを作るんですよ。
おお、バリア作っちゃう、
うん、でそのバリアをその海水中で見事に作るんですね、一瞬の間に、
うん、
でそれこう調べていくと面白いことが分かってきて、
うんうん、
実はそのスライムを作るその原因の一つに糖があって、その糖は、
うん、
あのコントロイチンであるとか、ああいったあの物質と非常によく似ているわけ
です。サプリメントとかに使われる、は
い、で水がどのくらい含まれてるかっていうと 99.996% が水なんですよ、そのスライムのということはすごい吸収力があるなと。
そうですね、はい、それで膜になっちゃうんですよね。
そうです、うん、しかも面白いのは魚殺さなくていいんでしょ。
ああ、そうか、
魚から出る物質、まあ、シルクもそうなんですけど、
うん、
虫は殺さずして虫が出すものを使う、
うん、
これ結構面白いと思うんですね。
なるほど、それこそ再生可能ですもんね、
うん、でこういった研究って実はあまりないんですよね。でものづくりもまだまだない、
うんうんうんうん、
そういったものにちょっと注目してみようかなっていうふうに思ってます。
なるほど。じゃあ今後そのフィールドはさらに広がりを見せていくと、もうとどまることを知らないですからね。
そうですね。
でも調べれば調べるほどそういう面白いものがどんどん出てくる。
そうです。
うーん、状況なわけですね。いや、これは本当に楽しみだな。さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか？
2人あげようかなと思ってたんですけども、
はい、
1人は僕はあのカナダにいる松田隆一っていうもう亡くなられた先生なんですけども、うん、
はい、
その松田隆一先生、
はい、
それからまだご健在の安藤博先生、
うん、
まあ、筑波大の名誉教授ですけども、はい、この2人は非常に印象になりますね、
はい、
カナダの松田隆一先生はこの解剖学者なんですよ、
うん、
でやりたいことはやってしまえという、
やりたいことはやってしまえ、
うん、で僕最初それ分かんなかったんですね、
うん、
どういう意味なのか、
うん、
でそれが最近分かってきた、
うん、だ
から同じようなことを言ってるんですけども、多分同じだと思うんですけども、安藤博先生の場合は、うん、その真似をするなって言うんですね、自分の
真似をするな、
うん、つまり自分と同じ研究しないでくれと、
うん、
それからあとは学位を取るのは簡単なんだけれども、その先問題は何をするかなんだと、これが非常に大事だということが僕は本当10年ぐらい前にやっと分かったんですけども、
うんうんうん、
やっぱり今何が必要か、今やんなきゃいけないことは何なのか、それを思ったらやっぱり実行しなきゃいけない、
うん、
まあ、そういうふうなことでもってこの2人が僕はそういったことを教えてくれたのかなという ふうに思ってるんですけど、
うんうん、
だからおそらく自分の真似をするなっていう安藤先生の話っていうのは、
うんうん、
それは自分を超えろっていう意味だと思うんですね、
うんうん、
多分そういう意味で僕は取ってますし、
うんうん、
まあ、そういう意識でもってやってる、
うんうん
うん、そういう意味ではね、非常にいいことを教えてくれたなと、
うん、今後もぜひ期待しております。
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、本日は東京農業大学准教授の長島孝之先生にお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京農業大学農学部准教授の長島孝之先生を迎えしてのパート4をお送りしました。いや、長島先生の、まあ、シルクをはじめとした昆虫の凄さの数々、もう本当に驚きの連続でしたが、しかしそれがもう本当に実用化どんどんこれからされていくという時期に来ている話、いやー、楽しみがますます膨らみます。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。